ただいまから2020年5月24日第4シーズン礼拝を始めます。賛美歌16番、を読みいたします。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起きるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使うと間違った 動機で願い求めるからです。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。それとも聖書に次のように書いているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに済ました霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、この礼拝の恵みを私たちに備えてくださり感謝いたします。今日の礼拝も自宅礼拝者とともに捧げる礼拝となります。コロナウイルスの感染の広がりが抑えられて、共に礼拝を捧げることができる希望の時が近づいていることを感じるこの時に、どうぞ私の歩みを、生活を主が整えてくださり、さらにこの感染が広がることなく、そのことのために祈りと思いをなお一つにしていくことができますように導いてください。そしてこの礼拝堂において自宅礼拝とともに一つになって礼拝を捧げることができる幸いを味わうことができますように。今も一つであります。自宅礼拝者とともに一つになって礼拝を捧げています。しかし顔と顔を合わせて一つになって捧げる礼拝、そのことへの思いが高まり深まっています。どうぞこの祈りが聞かれて、その時が、その礼拝の時が備えられますように導いてください。全国の教会、日本キリスト教団の教会を、それぞれの教会の礼拝を神様が支えてくださいますように。礼拝できなくても強い思いと祈りを持って、それぞれ工夫されてなされている礼拝、その礼拝を祝し、そのことにおいて一つの思いで礼拝する幸いを味わっている、その思いが高められていくことができますように。この時日本キリスト教団の教会が一つになって、それぞれの場合をやっても一つの思いで礼拝する幸いを深く味わいする時となさしめてください。こちら教会の自宅礼拝者たちをどうぞ祝してください。今この礼拝において聖霊を注いでください。御言葉を御言葉として聞く心を備えてください。そしてこの礼拝で御言葉が力を持って響きますようにお伝えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌87の B、
は
い、いいです。87の B どうぞ。大丈夫ですよ。失敗はよくあることですから。私は毎週失敗してますから大丈夫です。87の B です。それでは87の B を歌います。恵みの光は我が行き悩む闇路を照らせり、神は愛なり、信仰告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこり浸りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖土の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。一節を見ていただきたいと思います。今日の御言葉の一節で、何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。このように語られています。あなた方の間にとありますから、教会の内部の問題であることが示されています。次の言葉は大変強烈であります。今日の御言葉の次の御言葉、あなた方は欲しても得られず人を殺します。この表現にドキッとくるわけであります。もちろん教会の中で人を殺すということはありえないことでありますが、しかし人を殺すことになるとは衝撃な言葉が示されてくるわけであります。先週から学んでいますことは、上なる知恵に従うか地上の知恵に従うか、そのことについて学んできたわけであります。そして地上の知恵に従っ って生きるということはどんどんどんどん悪魔化していくという問題、そのことについて学んだのであります。そして今日の聖書ではなぜ悪魔化するのか、その原因は欲望だと語られていくわけであります。欲望ということになりますと低い次元の問題のように思えるわけであります。しかしながら結局は欲望を満たすために自分の楽しみを追い求めて、それゆえに自由になることができない人間の問題が示されていくわけであります。欲望が満たされませんと妬みの思いが膨らんでいくわけであります。その妬みは心を散り散りにさせる。知恵の書のアシルの遺言という中に記されていることであります。このように記されています。そしてあなた方、私の子供たちよ、あなた方がそれぞれ良い心を持ってその兄弟を愛すならば、妬みの霊はあなた方から離れていくだろう。なぜならその態度が魂を残酷にし肉体を汚すからである。それは理性のうちに怒りや葛藤を助長し血を流すことを刺激し心を散り散りにさせるからです。まあ、このように記されていくわけであります。良い心、すなわち上なる知恵に従って兄弟を愛するならば妬みから解放されると記されます。しかし地上の知恵に支配されて欲望と妬みがその思いが膨らんでいくときに自分に固執してしまう、そして魂を残酷にしてしまう、心が散り散りにされる、そして悪魔化していって、そのことが人を殺すほどの重大な罪を犯すことになる。このようにアシルの遺言から示されてくるわけであります。教会の中で、私たちの生活の中で争いが起こるわけであります。戦いが起こるわけであります。その時に何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですかと問われた時に、私は何と答えるでしょうか。自分が悪いと思ったら謝ることができるわけであります。しかし何が原因かと問われて私が原因だと言える人は少ないのであります。特に争いの中ではほとんどないわけであります。自分に固執している、まさにそこに原因があると思う人はほとんどいないと言っていいわけであります。自分に固執してしまう、そこから自分と隣人が兄弟姉妹が見えなくなってしまうということがあるわけであります。 NHK の連続ドラマのエールは大変面白いと思います。あの雄一が一言で打ちのめされてズタズタになるという場面から先週は放送されていくわけであります。大変興味深く見ることができました。 小山田耕造というのは山田耕作のことであります。山田耕作については私たちはよく親しく見つめることができます。山田耕作の父親は熱心なクリスチャンで医者です。伝道熱心な医師であった。そのもとに育つわけであります。そして10歳の時に洗礼を受けます。日本キリスト教団が成立するはるか前のことでありますが、なぜかいろんな資料の中では日本キリスト教団の信徒と紹介されていきます。姉の常、この夫はイギリスから派遣された宣教師ガンドレットといいます。優れた宣教師で、さらにまた優れたパイプオルガンの奏者であります。そしてたくさんの音楽家を育てたと言われています。常は社会運動家で日本キリスト教教風会で活躍した、そういう姉を持つ山田耕造であります。早稲田大学の野球の応援歌を依頼されて、しかしそれをそっちのけにして3日未満、雄一は必死になって知恵を尽くして作曲をいたします。反逆の歌という、曲を作って、もう自信作でこれを持って山田耕造のところに行くわけであります。しかし山田耕造は雄一に対して非常に冷たい視線で、それでと一言言うわけであります。それでという一言が雄一の心をズタズタに引き裂いていくわけであります。世界音楽コンクールで入賞したというプライドが傷つけられ、小山田耕造から学んだ本、必死になって学んだ本、それを本棚から投げ捨てる、楽譜を引き破る、そして号泣する雄一の姿が放映されていたわけであります。それでとの一言でズタズタに引き裂かれる。何が引き裂かれたのか。雄一は自分に固執しているわけであります。自分に固執して、頭の中は自分でいっぱい。愛する妻から指摘されても、それを跳ねつけて、そして入室禁止と張り紙をして部屋に閉じこもる。愛する妻も苦しめることになるわけであります。自分に固執する、そこからなかなか抜け出せない、その深刻さ、それは他者も深く傷つけることになってしまうということを私たちも経験することがあるわけであります。その深刻さが人を殺すというこの表現で示されてくるわけであります。欲望から自分の楽しみを追い求めるということから、そしてまた欲望が満たされないと人を妬んでしまう。欲望から自分の楽しみを求める、得られないと妬みの思いが膨らんでいく。その求め方が間違っていないか、そのことが鋭く今日の御言葉で問われてくるわけであります。3節4節を見ていただきますと、願い求めても 与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたい、なりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。非常に厳しい言葉が示されています。私たちの求め方が、その動機が間違っていると私たちに鋭く問いかけてくるわけであります。上なる知恵か地上の知恵かということについて学んできたわけであります。上なる知恵、神に求める、求め続けなければならない上なる知恵をに従って生きなければならない、そのところで地上の知恵を求めてしまう。どうしても地上の知恵を求めてしまう。そのことがだんだん悪魔化して、間違った動機で求めて地上の知恵で生きて、それがあなたは世の友となっている。地上の知恵に求めているから、知恵に従って生きているから世の友となっている。世の友となるものは神の敵となって生きている。神の敵である。非常に厳しい言葉が示されてくるわけであります。唯一の音楽は小山田耕造の冷たい視線の中で、それでとの一言で打ちのめされて、打ち砕かれて自分のことで頭いっぱいの、それが打ち砕かれて彼の音楽の世界が開かれていくわけであります。それでという一言、いや、それと比較できない一言が今日の御言葉で私たちに示されていくわけであります。地上の知恵で頭がいっぱいの私たちに神の一言が響くわけであります。五節に示されています。それでも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私のうちに霊を済ました霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださると示されます。神は妬む神である。この一言に私たちは打ちのめされるわけであります。妬む、まさに欲望と妬みの中でその生き方が悪魔化して神に敵対するものになってしまう。その私たちに同じ妬むということにおいて神の尊い救いの御業が示されるわけであります。自分に固執して生きる私たちの心を打ち砕く神の御業が示されます。祭司長、長老、律法学者たちは妬みの上にイエス・キリストを十字架につけて殺すわけであります。この妬むということにおいて神は深く私たちとつながってくださるわけであります。同じ地平に降りてきて、私も妬む神だと語りかけてくださるわけであります。妬む神が示される。そこでは私は妬むほどにあなた方を愛していると語るわけであります。妬みは怒りとなり人を殺す。しかし神の妬みは 人々を神の愛の中に招き入れていくわけであります。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛され、もっと大きな恵みをくださると語られるわけであります。神の創造の御業が示されるわけであります。私たちの中に霊を住まわせる、その霊とは何かということになります。神様の創造の御業、創世記2章の8節で、主なる神は土の塵で人を作り、その花に命を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなったと創造の御業が示されるわけであります。その花に命の息を吹き入れられた、神の霊が吹き入れられた、それは神様の創造の御業の中心であり、その神の息が吹き入れられて神を知るものとなる、神を知って本当の人間の生き方がそこからなされていく、その霊が注がれたと読んでよいのであります。このように自分につながる霊を授けた、だからもうこの人間を妬むほどに愛する、自分につながってくるものを妬むほどに愛する、ましてや妬むほどに愛するわけですから、その心がそれてこの世の知恵に翻弄されて偶像礼拝をしてしまうということがあってはならないのであります。しかし偶像礼拝をしてしまう、もう主は妬むほどにそのことを愛し、そしてご自分の近くに何としても招きたいという思いが強くなり、イエス様の十字架の御業となるわけであります。人間の妬みは憎しみや怒りと広がっていきます。神の妬みはその妬むということにおいて神の愛が燃え上がる、そしてこの神の愛によって私たちは主が心から語りかける言葉を聞くわけであります。罪人よ、悔い改めて神に近づきなさい、悔い改めなさい、神に近づきなさい、この招きの言葉でありますが、強い命令の言葉として響くわけであります。八節を見ていただきますと、神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たちよ、手を清めなさい、心の定まない者たち、心を清めなさい、悲しみ長き泣きなさい、笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。大祭司は年に一回聖所に行って生贄を捧げて礼拝を捧げる、そこにおいて神に近づくことができる、民を代表して近づくことができる、そのために手を清める。大祭司の技を見つめながら、あなた方も罪人よ、手を清めなさい、心の定まない者たちよ、心を清めなさい、悲しみ嘆き泣きなさい、笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさいと悔い改めを迫る主の言葉が示されるわけであります。神に近づきなさい、悔い改めて 神に近づきなさい。旧約聖書の私に帰れとの主の叫び、繰り返し繰り返しイスラエルのために私に帰れとの言葉を旧約聖書から聞くわけであります。立ち帰れ私に、そうすれば私もあなたに立ち返る、マラキ書3章7節の言葉であります。立ち帰れ私に、そうすれば私もあなたに立ち返る。立ち返れと呼びかけられて悔い改めて立ち返る。しかしまた離れていくわけであります。偶像礼拝をして神の敵となっていくイスラエルの民が繰り返し示されてくるわけであります。旧約聖書において、自分ではなかなか立ち返ることはできない、立ち返ってもすぐ離れてしまう。そして反逆の民、神の敵となってしまうわけであります。この私たちが、人間が妬むほど愛してくださる神の愛によって、主の本当に近くに主が招き入れてくださるわけであります。この世の友となり、悪魔化して神の敵となった私たちを神の世界に強引に引き戻してくださる。罪人よ、悔い改めなさいと主は語りながら私たちを招き入れてくださるわけであります。旧説で悲しみ嘆き泣きなさい、笑いを悲しみに変え喜びを憂いに変えなさいと、これも主の命令の言葉として響くわけであります。本当に悔い改めがなされるときに、そこには嘆き悲しみ号泣が伴う。あの雄一はそれでの一言で打ち砕かれて号泣するわけであります。本当に自分の罪を見つめて主の悔い改めをなすときに、私はそこで号泣せざるを得ない。神の敵となり、この世の友となり、知らずに神の前に罪を犯してきた、そのことを知ったときに、しかもなおそこで妬むほどに愛する神の愛を知ったときに、私は号泣せざるを得ない。あの雄一の姿を思い浮かべるわけであります。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる、今笑っている人々は不幸である、あなた方は悲しみ泣くようになると主イエスはルカ福音書の6章21節そして25節で語られるわけであります。泣く、そのところから導かれる世界、本当に笑うものへと導いてくださる主の御業が示されるわけであります。実節を見ていただきまして、主の前に へり下りなさい、そうすれば主があなた方を高めてくださいます。主の前にへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高めてくださいますと示されるわけであります。神に近づきなさいという言葉が私たちに示されていくわけでありますが、主の前に へり下りなさい。そうすればあなたたちは高められる。高められるということは、イエス様の十字架によって、その犠牲において妬みをほど愛する神の愛が注がれて、大胆に神に近づくことができる。神に大胆に近づいたものはもうそこから引き離されることはない。だからそこで悲しみが喜びに変わる、本当に笑うものにされると示されてくるわけであります。エペソ書3章12節で、私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますと語られるわけであります。高められる、それは大胆に主の復活の命の世界に近づくことができる。神の世界に大胆に近づいて、妬むほどに愛せる神の愛に包まれて、もうそこから引き離されることはない。それほどに大胆に神に近づくことができると主のメッセージが力強くこの礼拝に響き渡るわけであります。大胆に神に近づいて、このように礼拝を捧げることができる。それが主の愛に住まれた者の幸いである。妬むほどに神の愛のうちに生かされる者の幸いである。この言葉が今日の御言葉から示されていくのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝において主の言葉を、生ける言葉を、命の言葉を主が語ってくださり感謝いたします。立ち返れと立ち返ってもすぐに離れてしまいます。この世の知恵、地上の知恵に誘惑されて、知らず知らずのうちにこの世の友、神の敵、気がつかないうちに私の生き方が悪魔化してしまう。そのような私の罪を深く思い主の前に懺悔をいたします。このような私が妬むほどに愛する神の愛に包まれて、大胆に主に近づくことととなり、もうそこから引き離されることはないとの命の言葉を聞くことが許され、感謝いたします。この恵みを深くかみしめながら、そこからその御言葉に支えられて、私のそれぞれの歩みがなされますように導いてください。自宅礼拝をしている愛する信徒、そしてまた礼拝者一人一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。
アーメン。
賛美歌90番、
thank you.
献金をいたします。
お祈りをさせていただきます。親愛なる天のお父様、今日もこうして石橋牧師を通してあなたから御言葉をいただきました。この御言葉が自宅礼拝で集っております兄弟姉妹のもとに救いとなり導きとなり、この1週間を過ごすことができますように、たくさんいただいておりますあなたからの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英544番。あなたを守られるように、主が御子を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御子をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。礼拝を終わります。
石橋先生の今週の予定をお知らせいたします。27日、これ先生水曜日ですね。27日水曜日、教団の責任役任会がございます。これはインターネットでオンラインによる会になります。で、27日、水曜日から28日木曜日、関東教区総会が予定されておりましたけれども、これは延期になりました。で、あと教会の中のお知らせです。8月に開催予定でした教会全体収容会は中止、一泊二日の全体収容会は中止になりました。お知らせは以上でございます。